こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。この時間は東京ヨドバシ教会の皆野達郎先生に旧約聖書箴言から人生の道しるべについてお話しいただいています。今日はビジョンがテーマです。この人生誰しも後ろ向きになってはなりません。前に向かってビジョンを持つとは一体どういうことなのでしょうか。早速お話しいただきましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の峰野です。皆様と共に、だいぶ長い間箴言という旧約聖書の素晴らしい格言集を紐解きながら、心に優しい箴言ラジオ講話、祝福に満ち溢れた人生を生き抜くための道しるべ、あるいは秘訣などというて、このシリーズでお話をさせていただいてまいりましたことですが、もうだんだんとこれも終わりに近づきつつあります。で、今日は先般も引用いたしました箴言の29章の中にあります、また別の言葉を引用しながらしばらくひとときを過ごしたいと思っています。それはこういう言葉です。箴言の29章の18節に、幻がなければ民は堕落する、教えを守る者は幸いである、という言葉があります。特にその前半部分の、幻がなければ民は堕落する、これはとても頑蓄のある言葉だと私は思っています。その昔、明治の初めに日本が開国をし、海外から素晴らしい良きものを、導入しようとして、政府が外国からの特別な特使を迎え入れて、あるいはこの素晴らしい技術を教えられたり、あるいは産業をそこで起こしたり、そして学問を学んだり、とうとう文化を取り込もうとしましたね。そういう時に札幌に札幌農学校というものがそこで開設されるようになりました。その時にその札幌の農学校にアメリカからやってまいりました一人の素晴らしい人物、学者であり、実は彼自身はクリスチャンで、そうした素晴らしい人格者でもありました、あのクラーク博士がですね、日本にやってくることになったわけです。そして彼は札幌の地に赴任して、そして第一期の学生たちを迎えて、そして日夜大切なそういう指導にあたり、教育にあたったわけです。もちろん彼はその専門家として農業技術等々を教え、あるいは科学を教えたわけでございますが、ところがですね、彼はそれにも増してこの日本の 戦闘優位な青年たち、それらに対して教えたいこと、伝授したいこと、分かち合いたいこと、それが聖書の真理、神の言葉だったんですね。神の天地万物を創造されたその偉大な御業について語り、そしてそのような素晴らしい神がおられるのだということを、日本のそうした青年たちに彼は知ってほしかったんです。そしてまたその神はなんと清く、そして愛に富めるお方か。そして全ての人間にとって大切な愛はこの神からいで、そしてまた全ての人間の道徳等々がありますけれども、いかなる道徳にも勝って人間を真に清く荒らしめるのは、ただ正しいだけでなくて清く荒らしめるのは、実に神が聖なる清いお方であるがゆえに、その神の御心に沿い立てまつることだということをですね、このやがて日本の指導者になるであろう人々にですね、それを知らしめ、そして悟ってほしかったわけですね。そうするならば、日本という国がやがて将来素晴らしい国になることができる、こういうことを思ってですね、クラーク先生は日夜教鞭をお取りになったわけです。そうしたクラーク先生が彼らのために聖書を持ち込んで、そしてこの聖書の真理を彼らに教えたんですね。そうしますとですね、猛烈に反対が起こりました。あなたはその宗教を、そしてキリスト教を伝えるために来たのか、それなら立ちどころに、自分の国に帰ってほしいと、まあ、ついにクラーク先生は半ばでこの日本を引き上げなければならなくなったんですね。ところが先生の教えられたところの農業や、あるいは科学のそうした講義というものが、どんなにか若者たちを啓発し、そして素晴らしい後のそうした専門家をそこで養う人だったかは言うまでもありませんけども、それにもましてですね、なんと学生たちはこの聖書にある神を、天地万物の創造主を信じて、そして皆その弟子となり、彼の弟子となるばかりが、キリストの弟子に早くもなってしまったんですね。その新しい聖書の教えが、どうしてこのようにですね、速やかに、しかも深く、そして徹底するほどに、彼らの心を支配し、彼らの思いを捉え、そして彼らの、なんと、人生をまで、この大きく作用するようになったんでしょうか。このことについて、いろんな説がありますけれども、クラークという先生が、それほどキリストのような品性、主イエス・キリスト様のような素晴らしいハート、そして、まあ、一般的に言うならば、もうとにかく日本の当たりほとりでは、そのような素晴らしい高潔にして、しかも慈愛に満ちた、そして何とも素晴らしい素敵な品性を持った人物を、彼ら和光堂たちは知らなかったんですね。そのクラーク先生に出会って、その素晴らしい人格に触れて、もう彼らは先生のそばにおいて学べば学ぶほど先生に本当に浸水していったわけです。ですから、この先生が説くところのこの聖書の真理、これには間違いなどあるはずがないと。このような教えを信じられ、それを私たちに解き明かしてくださるこのような素晴らしいお方、これは間違ったことを教えているはずがないということでですね、自分たちはこの聖書を読み、そしてキリストを信じるという、そういうふうにですね、学生たちがなっていたんですね。 ところが今も申しましたように、日本の政府はそれを喜ばないんだと。あなたがキリスト教のことを、そして聖書を持ち込んで彼らが教える、それを続けるとするならば帰ってもらわねばならないということでですね、この黒田長官もですね、本当はそれが真実であり、そしてそれはとっといことであり、それはいいことだということが分かっていても、政府の考え方と合いませんから、結局ですね、その板挟みになりつつも、それ以上は弁護できずに、結局、苦楽を返すことになるわけですが、その苦楽が返っていくときですね、なんと、その教えを受けた学生たちが、漏れなく一度、この、そこでですね、自分たちはキリストに従い、そして聖書の真理に従って、さらに私たちはクラーク先生がこの日本を離れられても、私たちはしっかりとその教えに養われ、その後継ぎとなって、そのことをさらに多くの人々にそれを広めていくというね、そうした彼らはですね、なんて言いましょうか、連判状と言いますか、彼らが署名、捺印をするんですね。そして、その中から、あの有名な内村鑑三だとか、新留稲造だとかですね、ああいう素晴らしい人物がですね、輩出されるわけですよね。まあそういうような中でですね、この、ついに、クラーク先生が、後場から船に乗って日本を去っていこうとするとき、なんと、この、クラーク先生の後を追って、そして、この若者たちが、先生ありがとうございます。先生ありがとうございますと、まあ涙ながらにですね、先生を、この送るんですね。先生の姿が遠く見えなくなるまで、それを送るわけですが、その時にですね、クラーク先生が、その青年たちに、言い残したこと、それが実は、この青年よ、大志を抱け。ですね、青年よ、大志を抱け。キリストにあって。こういうふうに、おっしゃるんですね。Boys be ambitious in Christ と書いてですね、彼らにこの大事な最後の言葉を残し託してくれるんですね。これが有名な少年を大志を抱けということになって、そのキリストにあってというところだけは、この割愛されて、日本では教科書やいろんなものに載せられるようになりましたが、イエス・キリストにあってということが大事だったわけですね。まあ、その時の少年よ、若者たちよ、大志を抱けと、こういうふうに、この、訳して、このアンビシャスという言葉をですね、訳しておりますけれども、私は、この、幻がなければ民は堕落するというこの言葉ですね。この言葉を読みますときに、その都度このクラーク先生の言い残した言葉を思い起こし、その言葉とこの言葉がオーバーラップするんです。この幻がなければ民は堕落すると、クラーク流に言うならば、待望を抱き、大志を抱きなさい。大きな志を抱きなさい。そうでなければ、あなたたちは、この素晴らしい未来の日本を切り開い、この社会を築いていくことはできない。まあ、こういうふうにクラーク先生はおっしゃられたわけですけども、それを、この少し違った表現をするならば、あなた方が大志を抱いて生きるんでなければ、あなたたちの人生はダメになるよと。あなたたちがそのような大きな志を立てて、そして その志に向かって一つに進んでいくとき、しかもイエス・キリスト様の真理に立ってそれに向かって進んでいくとき、あなたは国を起こし、国を栄えさせ、国を素晴らしい国としてそこに立て上げることができるけれども、その大きな志、そうした大志がなければ、あなたたちはそれは本当にそのまま土の中に、うずもれていくようなものだと、あるいはそれはさらに言うならばダメになってしまう、目的が遂げられなくなってしまう、まあそういう意味で、励ましを与えたわけですけども、この箴言の言葉はもちろんクラーク先生の言ったその言葉に、勝るとも劣らず、当然ながら聖書に記されている神の言葉ですから、これはまさに真理なんですね。人間は幻を心に抱いて、そしてその幻の実現に向かって歩むことをしないならば、成長しないとか、あるいは素晴らしくこの人生というものを立て上げていくことができないというだけではなくて、むしろそうでないと放っておくならば、人間はだんだん体が成長し、さまざまな知識を身につけるけれども、そこに幻がなければ、その自分たちの肉体が、そして成長した大人になったその体が、力をさらにこの蓄積したところの体が悪いことに向かって、それが作動し始めてしまうこともあり得るんだと。そしてその受けた自分たちの教育や学んだところの知識が、もしその幻というものを抱いて、それに向かってそれらのものが生かされていかないならば、なんとそれは自分中心の独りよがりの、あるいは自分の欲や名誉を遂げるようなことにだけですね、その知識が用いられて、結局そこにですね、この高い高尚な高貴な人間性はそこに、この育成されず、そしてですね、そうしたお互い人間を通して、そこにはですね、なんと低い低堕落な、そういう社会が、人生がそこに結果する以外ではないと、そういうようなことにならないためには幻を抱けと、この言葉は言ってるわけですね。で、幻というとですね、私たちの国では幻というと、あるかないかわからないようなものをですね、このまだ目に見えない何事かを、あたかもそこで目に、この思い浮かべて、このそれを思い見る、まあそういうような、ありもしないか、あるかないかわからないようなことをいろいろ思い見て、それをこの思いの中に描くこと、まあそういうようなことを幻と言ったりですね、幻っていうと夢幻で淡い哀れな、そして、儚く消えていくことのように、この幻という言葉は日本語ではそういう意味なんですけども、実はこの意味はそうじゃないんですね。まさにクラークの言ったこの大いなる志、あるいは良き素晴らしい大きな計画、あるいは素晴らしい夢、待望、あるいは展望ですね。これは英語的に言うとビジョンですね。ビジョン。ビジョンがなければ民は堕落すると。その、しかも聖書はですね、この他のところではですね、このやがてあなた方には神の霊が注がれる、天からの霊が注がれると。そして、その霊はあなた方にこの幻を与える。こういうふうにですね、言われている旧約聖書のヨエル書というところのですね、三章一節の言葉があります。これが新約聖書で教会が誕生したときに、聖霊が教会に注がれて、そしてそこに 素晴らしいキリスト教会が誕生するときに、この使徒言行録には、言行録にこの預言書の言葉が引用されていてですね、この幻がなければこの幻という言葉が引用されているんですね。そしてその幻っていうのは天から、神から与えられるもの、神から与えられる人間の中にこの抱くことができる大いなる、それは夢、そして計画、そして素晴らしい、そこにですね、神が人間の中に、正しい人間の中にこの開いて見せてくれた、そうした未来の確かなる展望、これがですね、幻というものなんですね。幻は天から神の霊によって注がれるというふうに聖書は言われている。それが幻なんですね。そういうようなものがなければ人間はこの人間のサイズ以上に高くなることができない。自分以上のその高さに立つことができない。私たちはそれどころか幻がないものは、このそうしたものはやがては、そこに人間の肉の欲といいましょうか、人間のいろんなこの悪い思いがそこに加味されることによってですね、人間が得た知識も、人間の得たところのこの力も、そういうものがですね、さらに自己と他者を悪化させていく、そして社会を悪化させていく、そういう堕落するような方向になってしまう。しかし私たちはそういう自分のいただいているところの知恵や力、そういうすべてのものが大きな神からいただく、人間にこの夢、そして大きな志、そして素晴らしい良き計画、そして展望というものですね、これが幻ですね。これを持つことによって、それに向かってその知恵や力が発動されるときに、私たちは本当に素晴らしい祝福された人生、祝福された社会、世界をそこに受け継ぐことができる。だからそのような幻がない、ビジョンのない生き方をすることは、これは危険である。そうするならば堕落するというわけですね。大変興味深い、この大切な意味を持っている幻がなければ民は堕落するという言葉ですが、私は今日の社会のことを思いますときに、本当に特に若い人たちがこういうビジョン、幻、しかも自分のただ欲から出た、自分のなんか身の丈の中から出た何か計画というのではなくて、本当に高い天を仰いながら、そして天からこの油注がれるというか、しましょうか、天から啓示を受けるような素晴らしい、自分と人々と社会にとってですね、有意なる、そういうこのビジョン、展望、こういうものを抱くということが、今日本当に、この乏しくなるというか、そういうものに出会えないほど、ビジョンのない、幻のない、この世界となり、若者たちとなっているというようなことを思うときですね、もう一度この幻がなければ民は堕落するという言葉を、私はクラーク先生のあの言葉とともに思い起こす次第なんですね。まあ時が来ましたので、また来週皆さんお目にかかりましょう。ではごきげんよう。さようなら。誰も
主よ、あなたは我が力。関根信義さんのハートウォーミングな歌声でお聴きいただきました。今日は東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生に、旧約聖書箴言29章からビジョンをテーマにお話しいただきました。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお12月からは E メールでも受信報告書を受け付けることになりました。 HCJB のホームページにある専用の受信報告書に必要事項を記入して E メールでお送りください。メールのアドレスは HCJBJAPAN、 一文字で hcjbjapan.office@gmail.com そして gmail.com です。で、hcjbjapan.office@gmail.com です。ベリカードは折り返し E メールでお届けいたしますので、ぜひご利用ください。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。